私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。お体にご支障のない方はお立ちください。三栄28番です。どうぞお座りください。三好牧師にお祈りを捧げていただきます。
お祈りをいたします。天のお父様、あなたのお名前を賛美いたします。あなたは天地万物をすべてお作りくださり、すべてのものを御心のうちにすべて納めておられます。あなたの一人子イエス様を、あなたは私たちを愛して私たちを救うためにお送りくださり、この方が私たちを通して私たちに対して深い愛を表し、大きな犠牲をもって救いを成し遂げてくださいました。その表してくださった御恵みと救いのゆえに心から感謝いたします。そしてその恵みのゆえに私たちは神様がどんなに大きな愛を持っていらっしゃるかを知ることができ、そしてあなたを信頼し礼拝をできます幸いを感謝いたします。主よ、神様、あなたは今日も私たち一人一人の名前を呼んで呼びかけてくださり、招いていてくださり、あなたの御前に導いていてくださることを感謝いたします。インターネットで礼拝に参加しておられる方々もあると思います。お一人お一人をどうかあなたの御前に引き寄せてくださり、あなたが語ってくださるあなたご自身のお導きを待ち望みつつ、一緒に神様御前に礼拝を捧げ、祈りを捧げ、賛美を下げることができますように、神様どうぞ導いてください。恵み深い神様、あなたは私たちに多くの祝福と恵みを表していてくださいます。今なお感染が拡大しているような状況がありますけれども、その中で感染に遭っている方、あるいは体調を崩している方々をどうぞ守り支えてください。その中からどうぞあなたが癒しと御手を持って包んでください。また幸いにも健康を与えていただいている私たち、また幸いにも私たちの働きを支えていただき、また私たちの身近にある家族を一人一人も守っていただいていることを感謝いたします。神様は私たちの一週間の歩みを振り返るときに、本当に神様、いろんな忙しさや、あるいは暑さや、いろんな環境の中で私たちが一喜一憂するような不安と恐れもあった日々でありましたけれども、あなたの守りと支えがあることだけれども、どこかあなたを忘れて、自分勝手な、あるいはと思うんじゃなくて自分を優先しようとする思いや、神様言葉の上でも人を傷つけてしまった のではないかと思います。神様、弱い私たちをどうぞ今憐れんでください。イエス・キリストの十字架の贖いと取りなしによってどうぞ私たちを救い出してください。どうか今私たちはあなたの御言葉に耳を傾けさせていただきたいと願っています。どうぞ聖霊のお導きによって私たちの霊の耳を、霊の目を開いてくださり、あなたの御言葉が示すことを私たちがしっかりと受け取ることができますように、あなたを信じてあなたにお従いすることができますようどうぞ導いてください。あなたは私たちに教会を祈りの家としてお与えくださり、そこに私たちを連なるものにしていてくださいます。神様、一人のものとして互いに支え合い祈り合うことができる幸いを感謝します。自分が祈れないときに祈ってくれる友があることを感謝いたします。どうぞあなたが憐れんでくださって、この教会をさらに祈りの家として互いに助け合い励まし合う群れとしてあなたが育て導いてください。教会につながる中にいろんな弱さを覚えている方々があります。体の弱さを覚えている方々をどうぞ癒して助けてください。あなたが一緒にいてくださってお支えください。平安を満たしてください。神様、どうかこの感染の問題を解決へと導いてください。子どもたちを憐れんでください。子どもたちの心の中にあなたが近くいてくださって、あなたの平安、あなたの慰め、本当に神様から愛され守られていることを深く受け取ることができますように、そして子どもたちが神様を知り神様を信じる信仰へと導かれますようにと願います。また神様、幼稚園の働きを感謝いたします。夏休みとなっていますけれども、預かり保育が続いています。子どもたちが元気に家族と生活をし、また2学期に向けて心備えすることができますように、先生方をどうぞ守って祝福してください。神様、私たちの教会だけではなく市内の諸教会を、四国の教会をどうぞあなたが祝福してください。このような事態の中にもあなたを見上げて礼拝を捧げようとしています。立てられた説教者をどうぞ用いてくださって、御言葉をお語りください。そして礼拝を祝福してください。あなたの恵みによって礼拝のすべてをどうぞ導いてください。今世界を見渡すと争いがあり戦いが続いています。本当にニュースを聞くたびに心を痛みます。どうぞこれ以上犠牲者が増えないように、どうぞ特に私たち77年前に日本で大きな苦しみを経験した者として、先輩方から聞くたびに本当に戦争は何も意味を見出さないことを教えるばかりです。戦うことをやめて早く戦争が終わるように、どうぞ和解の道へと神様導いて助けてください。今あなたの御言葉を待ち望みます。どうぞ導いてください。これは願いと祈りを私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体にご支障のない方、お立ちください。主の祈りを捧げます。93号 A になります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続いて賛美いたします。賛美歌 351番1節2節でお願いいたします。どうぞお座りください。今日の聖書の箇所を拝読いたします。ローマの信徒への手紙6章20節から23節です。新約聖書新共同訳で282ページになります。ローマの信徒への手紙6章20節から23節です。あなた方は罪の奴隷であったときは、義に対しては自由の身でした。では、その頃、どんな実りがありましたか。あなた方が今では恥ずかしいと思うものです。それらの行き着くところは死に他ならない。あなた方は今は罪から解放されて神の奴隷となり、聖なる生活の実を結んでいます。行き着くところは永遠の命です。罪が支払う報酬は死です。しかし、神の賜物は、私たちの主、キリストイエスによる永遠の命なのです。聖書の箇所は以上です。聖なる生活の実を結ぶと題して、三好牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
先週の礼拝において、一人の姉妹が、洗礼を受けました。これから神様を信じ続けていきますということを表明する式を行いました。洗礼の中で、洗礼を受ける姉妹は、神様が自分を救ってくださったことを信じて、この神様の御手にお任せして信じて新しい生活を始めたということです。で、神様が自分を救ってくださる、つまりその自分を救ってくださる方にこの身を任せるというか、この幼い子供が、例えばお母さんに抱っこしてほしいと思って、お母さんという時にそのお母さんが手を広げて、包んで待ち受けてくれる、そこに飛び込むような気持ちで、この洗礼を受ける者はイエス様に身を任せました。このイエス様を信じていく ていうこの歩みは、まさにこのイエス様を信頼し続けていくこう歩みであります。でそこには、これはだんだんこう私たちも気づかされることですけれども、このやはりその信じる前があったわけです。こう信じる前というか、まあやっぱりイエス様だけではなく、いろんな考えやいろんなこの思想やいろんな思いを選択しながら、あるいは見極めながら、自分の人生がより良いようになるようにと願いつつ、これがいいだろうか、この道がいいだろうか、自分はどういう道を進むかということを思ってきたものであったわけですけれども、このだんだんだんだんこう自分の中にある問題点、あるいは、まあ、特にこう聖書が私たちに示す問題点は、こう神様と、との間にこう隔ての問題がある。せっかく神様が作ってくださっているにもかかわらず、神様を見捨てて、自分勝手に生きてしまっている、こういう自分中心な考えをにふさわしい何か教えとか考えを求めていくのではなくて、まあこれはそう簡単ではないかもしれませんけれども、このむしろこう聖書が、いやイエス様が私たちに示してくださる導き教えに自分自身を合わせていく、そして合わせることの中で安心して生活をしていく喜びが始まるということです。まあ、この間も洗礼式の中で、の準備の中でもそうですけども、まあ、突然このお姉妹から洗礼を受けたいんですというお話があって、洗礼って何か分かっておられますかということから確認しながら、だんだんだんだん分かっていらっしゃったことを確認することになったわけですけれども、この神様に信頼していくときに、どうですか、この神様に任せることで安心ですかって言ったら、安心ですとこう答えていただきました。だけど残念ながら1週間後に安心ですかって聞いたら、もう忘れておられたので、ちょっと心配しましたけれども、でも洗礼を受ける直前に、そのこともお聞きしながら、本当にこの神様が守って支えてくれる。まあ、たとえ自分の方が忘れてしまったとしても、神様が覚えていてくださる。その御手の中に幸いがある。信じるところにある喜び、幸いがある。それはこのローマの5章の一節に、この私たちは神様によって救われた時に何がいただけるかって、その一つが平安です。神様との間にある平安、その自分が神様から許していただいている平安ですけど、そこにとどまるのではなくて、そこから自分を救ってくださった神様にお応えしていく歩み、信頼していこうと努め励んで信じ続けていく、神様にもっと信頼して従おうとする生活が大事だということなんですね。それが今このローマ書6章で学んでいることであります。そして今日その締めくくりの箇所となっています。で、今司会者に読んでいただいた聖書箇所には、聖なる生活を送りなさい、聖なる生活の実を結んでいますというふうに、聖なる生活という言葉が2度ほど繰り返し出てきます。で、19節の方では、今これを義の奴隷として捧げて聖なる生活を送りなさいとあります。つまり聖なる生活を送るということが、神様に信頼していくものの生活だと。そして22節では、あなた方は今罪から解放されて神の奴隷となり、聖なる生活の実を結んでいますというふうに、こう神様に仕えていく生活をしていく中で、聖なる生活の実が結ばれていくんだということが言われています。で、この聖なる生活とはどうなんだろうか、どういう意味なんだろうか、この今私たちが使っている新共同訳では聖なる生活というふうに翻訳されていますけれども、他の聖書では、一言で、清められるという言い方が言われています。 で、その清められるというのは何か汚れがなくなるとか、清潔な清らかな生活をということではなくてですね、そういう意味は全くないわけじゃないんですけども、神様が示すというか聖書が示しているこの聖なるというのは神様、まあ、聖なる神様のために取り分けられて神様の御用に使われるという意味です。また別の意味では内側から変えられて清くされる、清い神様の性質に預かる、また別の言い方をすればイエス様に似たものとしていただけるという、これが聖なるものとされる清められるということの恵みです。で、今日の箇所の聖なる生活を送るということは、今や神様のために使われる、神様の御用のために使っていただく人生として自分を捧げて聖なる生活を目指していきましょう。神様に使っていただく、神様に用いていただく、神様に役立つものとされていくという目標に向かう生活があるんだということなんですね。で、19節の中でちょっと今読んでいただいた一つ前ですけれども、19節にの中頃に、かつては自分の五体を汚れと不法の奴隷として不法の中に生きていたものであったという言い方がありますけど、これは実は私たちのイエス様を信じる前というか神様を信じる前の姿を言い表したものです。まあでも奴隷であったと言われてもそうは思えない、結構私たちは自由気ままに生きていたと思っている部分があるわけですけれども、でも実は罪に支配される、罪に引きずられる奴隷であります。まあ奴隷というのは、主人に主権があって、その中で自由がなくて生きていくという存在を表していますけれども、まさに罪というものが主人となって私たちをこう欲望のままに、あるいは汚れと不法のままにこう引きずられるというか振り回されるというか言いなりになって生活をしていたものでありました。その結果さらなる罪に引きずられてしまう、それが救われる前の私たちの生き方と言ってもいいと思います。しかしそんな私たちであったわけですけれども、イエス・キリストのというお方に私たちはお出会いすることができました。この方が、まあ、どうやってお出会いしたかというと、2000年前に私たちが戻ったわけじゃなくて、こうイエス様のことを書いてある聖書の言葉に私たちが触れたり、そのなさった御業に私たちは触れたりする中で、このお方がどんなに私たちは愛してくださっているか、そしてその愛のまさに印として私たちをほっとけないで私たちの身代わりとなって十字架にかかって死んでくださった、このお方を私たちの神様として信じた時から私たちの罪が許され、まあ、つまり神様との間にあった不和、またあれを無関係な、あるいは、妨げていたものを取り除いていただき、そして罪に私たちが引きずられるところから、いやそうじゃなくて神様の方に心を向けていくものへと変えられていく、そういう中で私たちは救っていただいたものであります。で、19節の最後の方では、今これを義の奴隷として捧げ聖なる生活を送りなさいとあります。パウロは神を信じ救われた者に今自分を義の奴隷として捧げるようにと命じています。で、この言葉はですね、直訳というか、まあ、その言語をそのまま訳してみるとこういう表現になるんですね。あなた方の体を清めに至るように捧げなさい。ですからここで大事なことは、聖なる生活を送るということよりも、清められるということよりも捧げるということが、大切な言葉です。で、この捧げるこのという言葉を丁寧に見ていくと、そばに置くとかですね、あるいは前に置くという意味で
あるわけですけども、これを神様のところに持っていくという場合は、神様に捧げる、神様に備えていくという意味となります。ですから自分が神様に所属するものとして、自分自身を神様に差し出していくというような意味でしょうか。この捧げるという言葉が別の箇所で表されているんですけど、このローマの同じ、ちょっと開いてみていいですか、12章の1節、同じローマの手紙の12章の1節にも捧げるという言葉が使われています。ページは291ページとなりますが、そのローマ信徒の手紙の12章の1節を読んでみたいと思います。そこにこう書いてあります。12章1節、こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます、自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい、これこそあなた方のなすべき礼拝です。ここにですね、捧げなさいという言葉が書いてあるんですけども、捧げる理由として、神様の、あなたは神様の憐れみをいただいて救いをいただいたものですから、あなた自身を神様への生ける生贄として、まあ、供え物として神様のために捧げなさいと言われています。ですからそれがここで同じように、捧げる、神様に自分自身を捧げる、で神様のために捧げる、それが今日の箇所と同じように、神、義の奴隷として、義の奴隷というのは神様の奴隷ということですから、神様の奴隷として自分自身を捧げなさい、そして清めに至るようにということですね。ですからいよいよ清くされ、ますます神のものとされていくようにということであります。神のもとされ、神のために用いられていくように、自分自身を捧げていく、そうできるように、実は神様の方が私たちを愛して、私たちを罪から救い出して義の奴隷としていてくださいます。そのような救いと恵みをいただいたのだから、義の奴隷として自分を捧げなさい、このように自分を捧げていくところに、自分自身が少しずつですけれども聖なるものとされていく歩みが続いていくんだということなんですね。まあ、私が言ってるというよりも聖書が、パウロが言ってるわけですね。そして22節を続いて飛びましてみますと、あなた方は今は罪から解放されて神の奴隷となり、聖なる生活の実を結んでいます、行き着くところは永遠の命ですと、まあ、書いてあるわけですけども、ここにあるこの今はというのはいつのことかというと、それはイエス様を信じた今、そしてイエス様を信じて救われた今、その今、罪から解放されて神様の奴隷となった、神様の憐れみによってイエス様によって罪許され、救い出されて罪から解放していただきました。イエス様がご自分の血をもって代価を払って、私たちは神様のものとしていただいていますから、救いいただいた私たちはひたすら神様に信頼し、神様に仕えていくわけです。ですから聖なる実を結んでいくとありますけれども、これはどういうことなんでしょうか。私はね、ここでちょっと少しひっくり返る話をするんですけれども、このように神様の側というか、パウロが私たちに、神様、イエス様を信じて罪、神の奴隷としていただいている、ですからもう罪から自由とされ解放されているんですよと言っていただけるんですけれども、でも実際の日々の生活、どういうんですかね、まあ、私も信仰生活結構長い方なんですけども、長いのにそれなってないねと言われたらシュンとなっちゃうわけですけども、でもここでね、問題となっていることは、自分が罪から解放されているだろうか。結構ですね、罪にしがみついて罪の中で、まあ、奴隷状態になってしまっていることが多くはあるのではないかということなんです。それはまさに私たちが罪との葛藤というか、 まあ、正しいことを行いたいと願いつつも正しくない自分の欲望に従う道の方に進んでしまいやすい、そういう葛藤の中に私たちがあるということではないかと思うんです。ですから自分は罪に対して自由とされている、いやもう罪なんか犯さないように私は知っていただいている、まあ、それを思うとです、私洗礼、中学3年の時洗礼を受けた時に、神様これから罪を犯さない人間にしてくださいって、なんか本当に正直にお祈りしたんです。でもその次からいろんな神様に従うんじゃなくて勉強もしないでテレビばっかり見るような自分勝手な生活があったことをね、本当に人には上手に振る舞って、心の中ではこう鬱積した自分があったことを今振り返るんですけども、ですから自分は罪に対して自由になっているかということがなかなか実感しにくい。なぜ救われているのにもかかわらず、なんで罪を犯してしまうんだろうか、救われている私たちがなおも罪に引きずられているのはどうしてなんだろうか、そんな私たちが罪を犯すのはもう本当はどうなんだろうか、どうして罪を犯してしまうんだろうか。もうすでにイエス様は私のために死んでくださって、私もその救いを信じて救っていただいた、もう罪から救い出していただいている、なのにまだ罪の奴隷の意識のままで、神様の奴隷とされているということが全く意識がこう薄くなってしまっている、こうそういう自分があります。自分の中で罪との関係が曖昧のままになっている、自分が神様の奴隷として捧げていくということがもうできない、無理だ、もう神様を信じるなんてできないとこう思ってしまうことが起こるかもしれない。ですから今一度パウロは私たちに、自分が以前は罪の奴隷であったから、その罪に従うことはやむを得なかったけれども、そこからイエス・キリストの救いによって罪から解放していただいて許されているんだということをしっかりと意識しなさい、認めなさい。神様の奴隷とされていることを認めて、自分自身を神様に捧げていったらいいんですよと今一度言われている、というか私たち自身がそう思うからそうなんじゃなくて、神様の側がもうあなたはあがなった、もう私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のものだと呼びかけてくださる、そして見つめてくださる、見なしてくださる、そういう神様の御手の中に私たちが生かされている。ですから自分は神様のとして捧げ救い出されたということを認めて、自分を神様の奴隷として捧げていくべきなんだと言われているわけです。で、自分が神様の奴隷とされているとしっかり認めて、そこに生きていくとき、この聖なる生活の実を結んでいくことが起こってくるんだっていうか、続いていくんだと今日私たちに伝えているわけです。この清くなる、清められていくという実はどこから来るかというと、神様のに仕える奴隷としての歩みの中で私たちがキリストにつながっていくとき、つながっている私たちの中に実が結ばれていく。イエス様は、私はブドウの木、あなた方はその枝である、人が私につながっており私もその人につながっているならば、その人は豊かに実を結ぶと教えてくださっています。このキリストというお方に私たちがつながって、この一人一人私たちが枝としてその流れてくる命の養分を受け取って実が結ばれていく。だけどキリストにつながっていなければ何も起こらない、何もできない。自分を神様に捧げてつながっていくことがなければ、この清められていくという神様の恵みも起こっていかないのだということです。じゃあどうしたらこのキリストにつながっていくことができるか。キリストが私につながっていてくださる、しっかり捉えていてくださるということはどうやってわかるんだろうか。私たちは神様を信じて、神様の御言葉を通してこのイエス様をより信頼させていただき、その言葉の示してくださる導きに私たちが従っていくことではないかと思うんです。私たちは聖書を開いて、何と書いてあるかわからない時もあります。だけどある、まあ、私 の, 出会った一人の兄弟が、昔はね聖書読んでもねよくわからなかった、だけどある時 一つの活字がポーンと飛び込んできて、自分の方に圧倒されるようにして、ああ神様が生きておられるんだということを教えられたんですと言われたことがあるんですけども、まあ、私はそんな経験はあまりないんですけども、こう神様のお言葉が私たちを捉えて、神様の言葉が分かるようにしていただけることを願いつつ祈りつつ、私たちが求めていく中で、私たちは罪から解放していただき、自分に迫ってくる罪の誘惑や攻撃から守られ、神様のしもべとして整えられていくことを神様は導いてくださるのではないかとこう思うわけです。ですから聖なる生活を送ることとか、聖なる生活の実を結ぶということは、私たちが神様を本当に信頼して、神様にしっかりしがみついていく中で自分自身を捧げていくことではないかと思います。イエス様が私の人生の主人です。この方が私たちを導いてくださいます。この方に私たちが信頼し従い続けていくこと、いつも神様に祈ること、神様にお尋ねしながら行動していくこと、具体的には神様のお言葉の教えを私たちは受け入れて心から従っていく生活、そのためにもまず私たちは、一体神様はこの私に何を望んでいらっしゃるんだろうかということをですね、知っていかなければなりません。それはどこで知ることができるかというと、やはり御言葉からです。御言葉が示してくださること、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストの言葉によってだとパウロは言っていますけれども、私たちはキリストの言葉を聞くことによって、私たちがより深く神様とつながらせていただけたらと願います。そのように私たちは御言葉から教えられて、神様からいただいた憐れみ、恵み、救いを私たちはさらに教えられて、神様に近づけていただき、神様のお心を教えていただきながら、神様に従っていくようにと今日私たちにパウロは勧めています。で、最後に22節23節にある、息継ぐところは永遠の命です。23節、しかし神の賜物は私たちの主イエス・キリストによる永遠の命なのですという言葉に注目して終わりたいと思います。私たちはだんだんこれからどうなっていくんでしょうか。わからない、先行きが見えない、確かにそうなんですけども、でも私たちが向かっていくところは何もないところではありません。神様が私たちに備えてくださる、そういう終着点が、到達点があるんだということなんですね。それは何かというと、永遠の命です。神様が私たちに無代価で、何の代価も払わないでも与えてくださる、このプレゼントとして永遠の命が与えられる。それは神様から贈り物です。それは神様の命です。それはイエス様がご自分の命を捧げて私たちに与えてくださる命であり、イエス様が死より復活されたことによって私たちに与えてくださる命です。このイエス様の与えてくださる命こそが私たちの望みであり希望です。この永遠の命、ある箇所ではこの永遠の命は、まあ、イエス様そのものだという言い方をしているところもありますから、永遠の命であるイエス様に私たちはしっかりと目を留めて、心を留めて、私たちはこの神イエス様にこのつながり続けていく中で、私たちはより清められた生活を目指しながら、そして最終的には神様のいらっしゃる場所に、神様が一緒にいてくださるその場所に私たちはつながっていかせていただけたらと、そこに私たちは向けてですね、これはパッとちょっと思い出してしまったんですけども、私たちはイエス様を信じて洗礼を受けてすぐはい天国ではありません。まあ、地上の生きている間、いろんな困難や戦いもあると思います。だけどそこに私たち一人一人が 仕方なくそこにいるというのではなくて、一緒にいてくださる方がいらっしゃる。その神様の恵みに支えられ、イエス様の救いに導かれながら、一緒にいてくださり、導いてくださる方に私たちはしっかりとつながしていただきながら、私たちは清められた生活を目指していきながら、神様のもとにへと私たちは送り出していただくことを、またそこでまたより深くイエス様のご愛の中に包まれることを期待しながら、私たちは歩ましていただけたらと願います。お祈りいたします。恵み深い全能の父なる神様、あなたの御言葉を感謝いたします。私たちはあなたから大きなご愛、イエス様の許しをいただきました。その恵みの中に本当に私たちは生かされていること、そしてあなたの祝福の中に守られていることを感謝いたします。しかし現実の日々の歩みの中に、目の前にある厳しい現実や、また心の中に湧き起こる欲望や、またいろんな罪の中に引きずられて、神様からせっかく救っていただいたのに、どうして自分が困難状態かと憂えてしまうことが、嘆いてしまうことがあるものであります。そんな私たちに、主よ、あなたはイエス様、罪から救い出していただいた後はしっかりと神様につながりなさいと今日教えられます。この先だ、私たちを導いてくださる方にしっかりとつながらせていただきながら、主よ、弱い私たちです。どうか平安を失いやすい、不安を多くなりやすい私たちです。神様、どうかあなたが私たちをしっかりと掴んで、私たちを導いて、どうかこの清められた生活を送らせてください。そしてあなたが約束してくださる永遠の命の希望の中に、私たちは信じて歩み続けていくことができますように。神様、弱い私たち、またへこたれたり脱線したり失敗したり、いろんなことがあるかもしれません。その度に主よ、あなたが受け止めてくださり、憐れんでくださり、どうぞあなたへと立ち返ることができるように、どうぞ優しくねぎらってくださり、導いてくださる中で、あなたを信じて歩み続けていくことができますように、主を助けてください。神様、あなたが一人一人の置かれている状況の中にも、いろんな困難